シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをしている石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
では前回に引き続いて今回も、理系映画ということで、
はい
はい、お願いします。
今日は音計さんの選んでくれた、
はい
はい、
僕が選んだ映画は、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊です。
やばいやばいぜ。
やばいやばい。
はい。
私の方からじゃあ作品紹介を、させていただきますと。
はい、お願いします。
はい。
これは1995年の、押井守監督のアニメーション作品で、電脳化やサイボーグの技術が飛躍的に進んだ近未来、テロなどの犯罪を未然に防ぐべく、内務省公安部内に設置された公安休暇及び現場指揮官の草薙元子は他人の電脳をゴーストハックして人形のように操る国際手配中の凄腕ハッカー人形使いを追っている。容疑をかけられ逮捕された人物はいずれもゴーストハックを受け操られたに過ぎず人形使い本人の正体をつかむことができずにいたとなっております。
はい、ありがとうございます。
あらすじだけでかっこよすぎませんか、これ。
はてって思ってる人もいると思うんですけどね。
まあね。中学生男子にはたまらんわけですよ、これは。
確かに、はいはい。知らない言葉がいっぱい出てくる、
ね。そうですな。原作はですね、城正宗先生が、うん、書かれた漫画を原作にしていまして、
はい、
1巻、2巻と、あと 2.5 巻っていうのが一応出てまして、うんうんうん、基本的には一巻が、1991年の、うん、発行といいますか。
はい、
あ、これ違うかな。この僕が持ってる、この講談社の、分厚いやつが、うん、その91年の10月5日に第一冊が発行されている、
うんはい。そうですね、はい。
はい。ですね。これがもうサイバーパンクの、はい、日本における、まあ、なんと言いますかね。超衝撃みたいな。
うん、
これとあとアップルシードとかもありますけども。はいはいはい、で第2巻が随分間が空いて2001年なんで10年後に出たんですね。で、第2巻はね、だいぶ趣が違くて、うん、この95年の押井守監督の映画でも、最後にね、主人公の元子が、まあ、失踪するところからで、映画が終わるんですけど、うん、その後の話なんで、
はい、
まあ、だいぶ経路は違う、2巻になってます、うん。基本的には1巻の方がね、大事。
うん、
でこれ、後日ですね、イノセンスっていう、まあ、続編も映画になりましたね。
うん。アニメーションもありますよね。
はい。
アニメー
ション、ね、テレビアニメとか、OVA ですよね。
あ、ありますね。はい。はい、いろんな、なんていうか、姉妹作品みたいのが、うん、いっぱいありまして。で、ハリウッドなんかも、
ありましたね。
一回映画化してますけども。
うん、
スカイファーがね、
はい、
ありますけど。はい。じゃあ、音計さんの、
はい、
話を、
はい。そうですね。はい。まあ、理系、映画をね、石山さんにやりましょうということで。
うんうん。
はい。まあ僕は素直に理系映画を選ぶとしたら、まあ自分の専門が、物理学だったので、
うん、うん。
やっぱり宇宙物とか、時空を超えるような SF になるんですけど、うんうん、まあ、それこそ、もう先に配信されてると思いますけど、インターステラーとか、
うん。
はいはい。
まあオデッセイも面白かったですし、
うん。
最近だとアドアストラとか、
はいはい、はい、
それこそ古いのだと2001年宇宙の旅とかも好きですし、
うん、
まあ、ノーラン作品だとテネットとかも、
うん、
まあ、バックトゥーザフューチャーとか、
はいはいはい、
バタフライエフェクトとか、その辺がもう大好きなわけなんですけど、
うん、
まあ、ちょっとお二人が出した作品と被るかなってやっぱ思ったので、
確かに確かに。
ここは、まあ僕のはおまけでいいやっていう感じで、ちょっと変化球じゃないですけど、広角機動隊を、まあアニメーションっていうのもあるんですけど、出しました。はい。で、僕は、これを見たのがちょっともういつか覚えてないんですけど、劇場で見たんではなくて、まあ DVD か何かで見て、
うんうんうん、
まあ、これまでに3回ぐらい見てて、もちろんアニメーションとか他の、タイトルも見てて、今回もう一度見直して、それと、うん、実は今まで原作の先ほど石山さん紹介していただいた城正宗さんの、
うんうん、
まあ第一巻ですね、
うん、
特に。これは読んだことなかったので、
うん、
まあこれを読んで 来ましたっていう感じですね。
お、
はい、で、まあ、押井守の作品を見た当時も、やっぱり衝撃だったんです、僕にとってはこれは。
そうですね。
うん、で、今見てもやっぱりテーマがすごいなって思うんですよね。
うん
うん、
テーマもすごいですし、まあ、世界観の作り込みとか、設定とかもすごいしなって思ったし、これは押井守がすごいのかと思ったら、原作を読んで分かったんですけど、まあ、四郎正宗さんがすごいということ
が分かり
ましたね。
あの、漫画のコマの外の欄外にびっしり設定が書かれてて、
はい、
あの、ガンブの人もそうですけど、やっぱオタクの書いてる漫画、
うんうんうん、
あ、感じがすごいしますよね。
うん
うん、
で、まあ、だから、先ほどもあらすじみたいのを、あの、石山さんに解説を読んでいただいたんですけど、あの、サイバーパンクってことで、まあ、近未来っていうことで、その、科学技術の話ももちろん出てくるんですけど、どうやら四郎さんは、あの、政治とか、その、まあもちろんこれ繋がりますけど、情報技術とか、
うん、
で、この作品は特にそうなんですけど、まあ人工知能とか、アンドロイドとか、その、人工臓器だとか、サイボーグとか、あとは、その、科学だけじゃなくて、なんか霊的な、あの、スピリチュアル的なものとか、いうのにも結構、あの、まあ勉強してるというか、お好きみたいで、うん、そういうものが、あの、漫画にはふんだんに盛り込まれてて、
うん、
いや、この人ただもんじゃないなっていうのをちょっと思いましたね、改めて、うん。で、まあ、それをちょっと、まあ、わかりやすくっていうか、エッセンスだけ取り出して、映画化したのが、押井守のゴースト・イン・ザ・シェル、攻殻機動隊なのかなと、うん。あの、非常にと言っていいかわかんないですけど、あの、漫画に比べれば見やすく。なってますし、
テーマ
も。
だいぶシリアスにしてますよね。そうですね、うん。漫画はちょっと、あの、草薙素子も結構コミカルな部分もあったり
とかするんですね。そうなんですね。もっと漫画っぽいんですよね。
う
ん、
そうですね、
うんうん。だから、まあ、主なテーマとしてやっぱり、生命とは何なのかみたいなところとか、
うん、
漫画は特に強調されてますけど、人間の脳みそと肉体の関係、
うん、
みたいなところですね。脳みそだけあればいいのかみたいなところとか。あとは、ことは何か、自分とは何かみたいなところですね。その、セリフでもちょっとあるんですけど、部分であり全体でありというか、世界もまた自分の一部であるみたいなことを言うんですけど、うん、もう哲学だなみたいなね、ここまで来るとみたいなところを、
まさにそうですね。
まあ、やっぱり中学生とかね、高校生の時ぐらいにこれを見ると、もう、めちゃくちゃハマるというところですよね。
うん、
今見ても、まあ、ああ、すごいなっていうふうに思いますけども。うん、なので、あの、松さんがね、あの、先ほど、オデッセイのを紹介していただいたときに、大変いいお話をされたと思うんですけど、僕は本当にただ好きでこれを選んだっていうだけになってますが、
は
い、
うん。
でも、深掘りできてまた改めてよかったなっていうふうに思いましたね。うん、はい。まあ、あの、これに関しては石山さんもお詳しいと思うんで、ぜひ、いろいろ聞いてみたいなってところはありますけども。
うん
うん、
これ二つあって、
はいはい、
あの、まず、電脳化っていうこと。
うん、
で、あの脳を、コンピュータ化してて、
はい、
なんで、パソコンとか不要でインターネットとかがまあできるということですよね、
うんうん
うん。で、もちろんチャットもできるんで、
うん、
あの、人々が、お互いに喋ることなく遠隔にいても電話を脳の中でできる。っていうことが描かれてて、ね、まあ非常に便利だし、
うん、
あの、人によってはもう脳以外ほとんどサイボーグ化してる。
うんうんうん、
特にあの、主人公の草薙素子は、
うんうん、
もうフルで、その脳みそ以外全部もう、何でしたっけ、擬態化？
擬態化ですね。まあ要はサイボーグってことですね。
サイボーグしてて、
うん、
で、それもめちゃくちゃ軍用の、最高級のやつなんですよね、彼女だけね。そうですね。
あの、一般人は買えないようなもの
です、ね。買えないような値段のもの。
はいはい、使ってると、うん。まあ、特殊部隊だからっていうところはね。
そうですよね。
ありますね、
うん。で、まあ、他のキャラクターもいろいろ濃い人たちがいるんですけど、基本的には彼女がまあ主人公で、
うん。
で、それでいて、だからこそ、じゃあ、その、脳だけの人間が、本当に自分が自分なのかっていうこととか、
うんうんうん、
その、ゴーストっていうものの存在。
はい。
で、この作品の中でゴーストって言われるものって、まあ多分魂的な意味だと思うんですけど、
うん、
その魂ってどこにあるんだみたいな、
うんうんうん、
その本当にその魂の言うことって自分が思ったことなのか、 それともそのゴーストをハッキングされて誰かに植え付けられたのかもしれないってこととかを描いていく、はいはい、だから本当自分ってどこにあるんだろうとか、うんうんうん、そういうことを描いた作品になっていると思いますね、はい、そこがすごい部分ですよね多分当時としても、うんうんうん、今見ても面白いし
そうなんです。
だからのハリウッドで、映画化されたスカーレット・ヨハンソンのゴースト・イン・ザ・シェル、うんうん、見たんですけど、
はい、
そこが多分全然理解されてなくて、
ああそうなんだ、
確かねちょっと忘れちゃったけどなんかそういう部分よりも、一段低い部分をテーマにしてて、
うんうん
うん、確かなんもう忘れましたねあれはとにかくねあの、うんうん、テーマとしてだいぶ浅くなってるんですよね。
あ、
なるほど。20年後ぐらいに映画化してるくせに
。
全然踏み込まない映画になってて。
そうか。
はい。まあ、見る必要ないんですけど。松さんは、初めて押井守版の見たとか、はい、それか、広角機動隊自体がこれが初？
そうです。はい。以前、一回おとぎ屋さんが広角機動隊好きだっていうのを聞いてたんで、
うんうん。
はい、まあ、旧作対象だけどやろうかみたいなことを話したことがあったんですね。はいはいはい、
うんうんうん。
で、その時に、この、押井守版を一回見たんですけど、
うんうん、
全く理解できなくて。
そうなんだ。
で、一回断念したんですよ、話すの。
はいはいはい。
そうでしたね。
で、今回またその、テーマになったんで、もう一回見直したら、はいはい、まあさすがに、その、ストーリー自身は一回目でわかるんで、
うんうん、
細かいところも一応調べたんですよ。人形使いなんだろうとか。
はい、
うん。それでやっと理解できるというか、まあ、一応サイトがいっぱい充実してるじゃないですか。
うん、うん、そうそうそう。
それいろいろ読んで、やっと、あ、こういう、うん、こういう話なのか、みたいな、
うんうん。
デカルト的な話じゃないですか、
うんうん、まあ。実存とかね、うんうん。
はい。そういうところもやっぱ面白いなっていうの、うんうん、はい。今回、だから、面白さにやっと気づけた感じですね。
おー。
はい。
これ、たったの83分しかなくて、
うん、そうなんですよ。
見返してみると気がつくんだけど、すごい中途半端なとこで終わってるっていうか、結局、何だったの的な、その犯人捕まえたりとかするような物語かなっていう感じで始まってくから、
うん、
え、人形使いどうなったのとか、
うんうん、
元子どうなったのとかっていうのがよくわかんないまま終わるんですよね。まあ、確かにね、
うん。
うん。だから、結構厳しい映画なのかなっていうのはちょっと確かに間違いないなと思ってて、うんうんうんうん、やっぱ原作読んでたりとかするから、
うんうん、
だいぶ保管されてる部分もあるんだけど、ね、かなりソリッドですよね、うんうん、この映画自体はね。
そうですね。だから。
なんかそういうとこより、うんうん、香港みたいな東京を舞台にした、
はいはい、
謎の、なんか、テロリストみたいなのと、なんかすごい水路の上で戦ったりとか、
はいはい、
ゴーストをハッキングされてる、清掃業者のやつが、
そうそうそうそう、
家族がいると思い込まされてて、
うんうん、
使われてるとか、
うん、
ああいう部分、がすごいクローズアップされてて、
うんうん、
あれ原作だとちょっとしたとこなんですけど、この映画だと結構押井守さんが気に入ったんでしょうね、ああいうところをね、
うんうん、
物悲しく描いてたりとか、
なるほど、ね、
うん、そういうとこも面白いけど、うん、なんか主題として何かがこれあるわけじゃないですよね、
うんうん、
主題としてというかテーマはあるんだけど、一本筋が通った何かを目的を達成するために元子たちが頑張るところが知り切れトンボで終わってるように感じる、
うんうんうんうんうん、そうですね、うん。
向きもあるかもしれないんで、
うんうん、
そういうとこが多少、不親切かなとは思います。
だから、一直線じゃないんですよね、ストーリーがね、結構ね。
そうですね。うん。うん、
でも、多分、押井守が選んでるエピソードは、これは入れとかないとっていうエピソードを多分、こう、選んでて、大事な部分ですよね。うん、石山さん今言われたような、最初に出てくる二人は、結局、人形使いに操られていた人たちなんですけど、
そうですよね。
自分の記憶なのか、偽の記憶なのかが区別できないっていうことが起こってるんですよね、
うんう
ん、もう。
そうですね。
そうすると自分って誰なのかとか。
誰？今これ
そう、
ポッドキャストで話してる俺は本当に俺なのかとか。
そうそうそう。だから、脳みそがみんな、自分の脳みそがまあ、電脳化ってしてる人が多いみたいですけど、その本当に脳みそがその、まあ、チタンのね、フレームとかになるみたいですけど、うんうん、その中にあるのかどうかを確認はしてないという
人が。自分の脳を見たことがあるやつはいないからっていうセリフが出てきますね。
そうすると、まあ、後半に出てくるプログラムが自我を持ち始めるんですけど、それとどういう違いがあるのかみたいなところを問うてる部分もあるんですよね。
う
ん、
そうですね。
あと、まあ、子孫を残せるかどうかみたいなね、話とか。
そうですね。うんうん
うん。ちょっとブレードランナーっぽいですね。
そうですね。
そうですね。
だからやっぱサイバーパンクの大テーマの一つでもあるんですよね。
うん。
ここは。
うん、影響いっぱい与えてそうですもんね。
そうですね。
そうですね。
うん、 だからやっぱり本当に結構専門書をかなり読まれてる方みたいで、
うんうん、
その原作の欄外にもこの本がこれについてはおすすめとか書いてあったりとかして、
あ、出てきますよね、
うん、それもねすごいんです、本当に専門書なんですけど、
うんうん
うん、例えばこれマスさんね、まあ、脳科学脳の研究ねされてたっていうのもあるんですけど、
はい、
そのこの漫画では特にその全身擬態を、まあ、作る工程みたいなのが細かく描かれてたりするんですね、そんな技術ないのにそもそも、
うんうん、
かなり真面目に考えてこうやってこうやって作ってみたいなのがあって、でその中に一つその電脳化の仕組みみたいなのがあって、
うん、
脳の中にマイクロマシンといって、まあ小さい機械ですよね、
うん、
これを注入してそれによって脳内の電気的な信号をまあ外に出したりすることができるという一応発想なんですけど、
うんうん、
可能そうですかそれって。
なんかブレインマシンインターフェースっていう分野があって、
はいはい、
それはその例えば、まあ、ALS とかで体が動かない人が脳波、
うんうん、
とか、まあ、念じただけでいろいろこう、
あ、はいはい、ありますね、
指令を出すみたいなのを、まあ、研究してる人たちいるんですけど、
うんうん、
まあ、それだとでもすごい単純な動きとか命令は、
うんうん、
まあ、送ったりすることができるんですね、
うんうんうん、
まあ、だからそのナノマシンみたいな入れてどうっていうところは全然できてないと思いますけど、はいはいはい、そういうことは、まあ一応、真面目にやろうとしてる人たちはいるっていう段階だと思いますね。
じゃあ、いつかできるかも、みたいな。
まあまあまあ、
うん、そうですよね。うん。だからね、それをね、1991年にね、の時点で書いてるところがすごいなってまた思うんですよね。
その、電脳の中のイメージとかも漫画で一生懸命絵で描こうとしてるんですけど、やっぱほら、視覚になるもんじゃないから、
うん、
非常に苦労されながら描いてると思うけど、
そうですね、
それも面白いですよね、
うん、
ネット、インターネットとかもまだこの頃黎明期だと思いますし、
うん、
黎明期か、
うん。
まだどうなるかはよくわからないものだったと思うんだけど、もうかなり正確に描写してて、ネットとネットでだんだん繋がっていく。この中でも人形使いと元子っていうのが、まあ、融合して、
うんうんうん、
で、なんで融合したいかっていうと、一つの個体だけだと、その、何かがあった時に全滅しちゃうから、
うんうん、
多様性と揺らぎが欲しいから君に来てほしいっていうところがあって、うん、今のね、コンピューターの、その、発想とかにもかなり、その、近いものなのかなって思ったりもしますし、
うんうん、
今回見てて初めて気がついたんですけど、トグサっていう、電脳したけど、あんまり生身のままの刑事が出てくるんですけど、
う
ね、
は
いはい、刑事課出身の人で、
うん、
その特殊な任務とかをやってこなかったデカを、うんうん、少佐が引き抜いて休暇に入れてるんですけど、
はい、
その理由をトグサが、元子に聞いたときに、
うんうんうん、
元子が、だから我々みたいな特殊部隊出身だけで構成すると、やっぱなんかあったときに脆いから、
うんうんうん、
お前みたいな異物を挿入したかったなって、みたいなことを言ってて、
うんうん
うん、もうすでにここでそういう伏線張ってんだな、みたいなとかもあって、面白かったところはありましたね。
全然知らないから質問なんですけど、うん、この世界だと、全くの生身の人もいるんですか？
います。けど、かなりいたんで、
うんうん、
これね、神山健二さんの方の、テレビ版の方で描かれるんですけど、
はい、
確かね、10歳か11歳かなんかにまでは、電脳化は確か法律違反で、
うんうん、
その後、するかしないかは個人のあれなんですけど、
うんうん、
確かお金も結構かかるんで、電脳化できない、貧しい人たちも中にはいるみたい。
そうですね、ホームレスみたいな人は、してないみたいなね。ありますね、
でそれもこの事件の鍵になったりとかするところがあるんですよ。はいはいはい、その、うん、電脳化されてないやつを使って、
はい、
使う犯罪とかもあったりとかして、
ああ、
それを休暇が、解いていたりとかするところがあったりとかして、
へえ、
結構面白いですよ。テレビ版の方もいろいろ、原作にないエピソードもいっぱいオリジナルのやつがあって。
うんうん、だからテレビ版、
うん、はい。
はい、ごめんなさい。いや、テレビ版の方は、シローさんも関わっているんですか？
あ、いや、原案だけだと思います。
あ、そうなんですね。うん、
確かね、なんかね、原作にあることを描くときは、あんまり変えてほしくないみたいなこと言ってたと思うけど。
あ、
うん、でもまあ、細かいね、マシンのデザインとかは、
はい、
押井さんが大好きなんで、ジガバチっていうヘリコプターみたいなやつとかのデザインとかは、もう全然原作と違いますけど。いろいろと原作との違いも面白い部分ってあるかもしれない、
うんね、
今回のこれ映画に 出てなくてびっくりしたのが、あの、立ちコマって出てないんですね、この映画版ではね。
そうですね、映画では出てこないですね。だから最後に、ね、まあ、あの、タンクは一応。
自動戦車みたいなのが出てきますよね。
一応ね。出てきますけど、喋りはしないですよね。
あれの小型版みたいなやつが、旧家のすごい、うんうん、あの、なんですかね、一番の武器というか、
うん、
自立戦車が出てきて、中に乗り込むこともできるし、うん、自立し、自分で AI で考えて動くことができる。
うんうんうん、
で、その子たちが、自分たち、まあ、何体かいるんですけど、そのお互いで連絡取り合って、いうことによって自我をどんどん発生させてったりとかするとこも結構あの大事な要素になってるんですよ。
う
ん
う
ん、
そうですね。まあゆるキャラみたいなね感じには。
ねマスコット的にも
マスコットキャラクターですね。ごめんなさい。
結構あの、うんうん、
なってるんですよね。
広角機動隊の結構あの顔にもなってるっていうね、
うんうんうん。
あともう一つは光学迷彩。
はいはいはいはい。
これはもう今の時点で結構今。いろいろ作りましたみたいな動画とかね。
ありますよね。
上がったりしますけど。
うん、
みんなこれの広角の影響下 で、
ね、 で
ね、最初想像したんじゃないかなと思いますけどね。
うん、
まとうことで、あの、向こうの映像をリアルタイムで映し出して、まあ、見えなくするみたいな、
うん、
ことのね、あの、すごい版みたいな
。
どうやってんねんみたいなとかも結構出てきますけど。ちょっと刺激受けると解除されちゃうんですよね。
そうですね。
なんか最近あったに透明人間って映画あったじゃないですか。
はいはいはい、
ありましたね、うん。
あれもちょっと近いと思います
。そうでしたね。あれも科学技術でっていうやつでしたもんね。
そうかそうか、
うんうん
う
んうん。僕なんかこの映画で、あの、風景をずっとなんか何分間か映すじゃないですか、
うんうんうん。
そこがすごいなと思って。
はいはいはい、
世界観の構築というか、絵もめっちゃいいですし、まあ内容ももちろんいいんですけど、このおしりさんの、その、
センスね。
はい。
うん
それこそバトレイバーにも通じる。
ああ、そっかそっか。それがすごいいいですね。まあ、じゃあ多分、ブレードランドともちょっと近い東京感ではあるかもしれないんですけど、
うんうん
うん、でももう作り込みがもう半端ないなって。
すごいですよね、うん。看板の数とか半端ないですからね。
うん、本当すごかったです、ね。
超大変だったみたいですよ、
看板が。へぇ
あの、テロリストが、あの、旧家に追われて、あの、街中を走りまくっていくじゃないですか。
うん、
はい。
あの時、ふと、あの、ビル、とか、ビル群の隙間から見える空とかを見上げてるときとかに、
うん、
あの、BGM がかすかに聞こえるんですよね。
うん、
あれもなんか、すっごい叙情的でいいなと思った、
うんうん。
今回改めて見たら、あ、こういうとこもあったな。
うん、
これ音楽、河合健二さんって人がやってて、
ねうん、
あの最初、ブルガリアンボイスであの、独特のあの、音楽をやろうとしたんだけど、なんかイメージが違かったみたいで。日本のね、あの、うんうん、なんだっけ、民謡とかを歌う人にやってもらってるみたいですね。
音楽いいっすよね、あの。
いいっすよね。
なんか、
独特のね。
うん。ちょっと宗教っぽいというか、なんか。
そうそうそう。
うん。
そうわ。
あれ、娘が、僕見てるとき娘近くにいて、
お
なんかめっちゃ怖いの見てるのとか言って。
あ、ちょっと、ね。
ちょっと怖いですよね、
まあ、音楽が。
ね
うん、はい。
うん
うん二人はなんか、どこが一番聞かれたとかあるんですか？この、僕当時も全然、僕弟がこの作品もめちゃめちゃ好きで、漫画も多分家にあったんですけど、はい、ちょっと僕はハマらないというか、手に取ることなかったんですけど、
うん、
きっかけというか。
なんでしょうね。やっぱ推しさんだろうなぁ。やっぱパトレイバーが好きだったから、その流れでっていうのがあるかもしれないですね。そっから漫画も読んだって感じだった。
おとけさんはなんか。
そうですね、僕は、これ、映画版を先に見たか、もしくはアニメ版を先に見たか、ちょっと順番覚えてないんですけど、
はい。
なんか、見出して止まらなくなっちゃって、もうほとんど最後まで見るっていう、その時あの、大学生だったんですけど、
うん、
あの、ちょっと引きこもってた時で
、
こればっか見てたみたいな時があって、なんか、まあ、その思い出じゃないかもしれないですけど、なんかね、ちょっと救われた部分があって、僕は。別に内容はそういう内容じゃないんですけど。うん、
ハッキングされたかもしれない。
ハッキングされたかもしれないですね。
本当だ。
うん、いや、だから、うん、まあ、改めてやっぱり、まあでも、このテーマとかやっぱり普遍的なものがあるかなと思うんで、その、科学がいくら進歩しても、これは解決できないかもしれないみたいなところまで話がいってるような気がするんですよね。
あ
うん、だから、逆に進みすぎたから解決分からなくな、その曖昧になってしまったというか、
うん、
境目みたいなものは分からなくなってきてるっていうところは あるのかなっていうのを思って、うん、それをなんか、その年の時に見せられたのは、やっぱり衝撃が大きかったのかなって思いますね。
うんうん、
これがあった95年って、本当映画の当たり年で、セブンとか、で僕が大好きな是枝監督の幻の光も95年ですし、で、ほら、まあ、阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件も95年なので、なんかやっぱ時代がなんか変わっていったというか、動いてたのかなという気もしますしね。
Windows も。
そうですね。いろんなことがあった気がしますね。
いや、なんかね、まあ、これに向けて一応準備はしたんですけど、まだまだこれ魅力僕全然伝えきれてない気がするんで、ぜひですね、興味持たれた方は、原作読むでもいいですし、見やすいのはアニメ版の最初のシリーズは見やすいかなっていう、入るのは一番敷居が低いかなっていうふうに思うんですけど、ぜひ、
そうですね。
手に取ってみてもらうのはいいかなと思います、まず。
やっぱ、初心者の意見とすると、やっぱその言葉が全然わかんないんですよ。
そうですね。
そうね。
ゴーストって普通その、実体がなくて、
はい、お化けみたいなね。
いう意味じゃないですか。はい、でも違う意味、全く逆、ほぼ逆なんじゃないかっていうような意味で使ってるじゃないですか。そこら辺もなんか飲み込みづらいんですよね。
そうですよね。
いや、これね、原作でも突然出てくるんですよ。急に、最初から。だから、もう、見ながら覚えてみたいな、なんとなく感じてみたいなことがかっこよかったですよね、当時ね。
レイバっぽいとこありますね、
そこ。全然説明しませんみたいな。
そう
これ、9年後に、イノセンスっていう続編があるんですけど、
はい、
そっちも面白くて、
うん、
そっちはね、元子が失踪した後、残されたバトーと、まあ、トグサが、コンビで、事件を、まあ、割と普通に刑事ものみたいな感じでやってて、で、まあ、元子も、現れるは現れるんで、ご心配なくということで。人によってはイノセンスの方がハードコアで楽しいっていう人も多分いると思う。名シーン炸裂なんで、気になったら見てほしいですね。
元子の声もいいですね。ちょっと
低いですね。
そうね、あれがいいですよね。
田中敦子さんですね、あれ
は、
ね。
まあ、バトーの大塚さんも。いいですしね。
そうね。徳さんの山ちゃんもいいですね。
山ちゃんいいですよね。
この時から活躍してます、
うん。そうそうそう。これはね、やっぱこの、夫人はすごいですよね、やっぱりね。
マジでそれ。
はい、
でね、そうかと思うとテレビ版もね、すごいカジュアルで、
はい。
一個一個、よく練られてて、全部面白いし、シーズン3まであるのかな？テレビ版は。
そうですね、
かなりの話数があるんですけど、それぞれのシーズンで、大枠の事件があって、それのシーズン1の方は、笑い男事件ってのがあって、笑い男の存在は本当に衝撃。なんでしょうね、あれは。どうしよう、ちょっと説明しようかな。
はいはい。
全員のゴーストをハックして、その笑い男という、人物の顔が見れないんです、誰も。つまり、同時に全員のゴーストをハック、電脳をハックしてるんで、その人を見ようとすると、その人の顔のところに、笑い男のマークっていうのが表示されて、肉眼で見てるのに見れないの。
電脳化してる人たち。
電脳化してる人たちはね、だから不老者とかには見えるんだけど、そこでそういう引っ掛けもあるんですよね。あの発想が当時、全然僕思いつかなかった、思いもしなかったんで、すっげえと思った。っていうのがあったな。
そういうアイデアがすごいやつって面白いですよね。なんか、よく思いつくな、みたいな。
そうそうそう。で、当時やっぱり、なんかそういう、ネットとか、で、こんなこともできるね、みたいなことが、割とこう、出てきてる時で、なんだろう、ネットミームとかもなんかいろいろでき始めて、まあ、はいはい、ほら、電車男とかもあったりとかして、なんか現実なんだか嘘なんだかフィクションなんだかよくわかんないみたいなことがいっぱいあって、で、だからこそネットオカルトみたいなこともあって、で、そういう時に笑い男って爆発的になんかみんなの中で認知されたんですよね。だから、お前もそれハッキングされてんじゃないみたいなこととかが、まことしやかになんかこう、なんか、ギャグとしてだけど、あったのもこの頃だった気がするんですよね。そういう、なんか、 なんでしょう、ムーブメント自体が面白かったっていうのもありました。すごいよな、考えて。
僕はこれでライ麦畑で捕まえてを知りましたね。はいはいはい、
そうそうそうそう。あれ、象徴的に出てくるんですよね。
そうそう、サリンジャーの小説。
うん、俺が出てくるんですか？
出てくるんですよ。
が、使われてるんですよね。うん、笑い男事件。そうそうそうそう。
へぇ、
だから僕は意味もわからず読みましたよ。かっこいいなと思って読んだんですけど、あんまりよくわかってなかった。
タイトルから全然想像できない話ですよね。
うん、そうですね。そうそう。でもあれも、ライムギ畑で捕まえても結構、うんうん、面白くて、
うんうん、
あれもなんか、認知と、洗脳みたいな話もあって、
うんうんうん、
その話も意外と、面白い話ができそうな気がするな、ライムギ畑。ただのなんかお兄ちゃんと、妹のこと大好きお兄ちゃんの話だけじゃなくて、うんうん、いろんなことがあれ、なんか隠されてて面白いんですよね。うんうんうん、
なんか暗殺者が実は読んでたとか、そういう、
都
市伝説でありますね。
はいはいはい。
読むと狂うみたいな。
そうそう。
実際結構スラングとか、性行為とか暴力シーンとかみたいなのが割と赤裸々に描かれてたりするんで、当時としては結構過激だったみたいですね。そもそも。あとなんか悩める主人公みたいなのが当時はあんまやっぱなかったみたいで。要は、シンジ君的な
、
ぐじぐじしたやつが。それもあるかもしれないですね。
そうそう、
うん。ヨーロッパの文学だったら多分あったと思う。
うん、
カフカとかがね、あったと思う。
確かに。
アメリカ文学でほら、ぐじぐじしてるやつはさ、マッチョな人たちから
するとね、ダメですもんね。
そうそうそう、主人公にはならないキャラだったと思うから。
うん、
ちょっとサイコとかに出てくるような、サイコパス的なキャラだったから、かなっていうのもあるけど。
でもそんなに関わってるんですか、そのアニメ版で。
どういう関わり方だったかな、確か、笑い男が、なんか、うん、なんかで、なんかすんだよな。
なんかね、引用するんだったかな、うん、なんか。ね。だから、その、まあ、事件を追ってるトグサなんかは、その本を読んで、まあ、捜査に結びつけようとするシーンはね、結構ありましたけどね。
うん
うん、理解しようとするというかね、犯人は。
うんうん、
なんかこれ、セブン、でさ、モーガン・フリーマンが、失楽園とかを、
はい、
事件に結びつけたりとかするのが、当時とにかくかっこいいなと思ってたから。
うん、
そういうのもなんか、かっこいいなとか思ってましたけどね。
確かに。
そういう人工の生命体を作って、その人間とは何なのかとか、心はどこにあるのかとかっていうテーマで、僕が好きな作品で、ジョナサン・ノーラン、クリストファー・ノーランの弟が、脚本書いてるテレビシリーズで、ウエストワールドっていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
もちろん、もともとは、人なんか、ユル・ブリンナーを、悪役に据えた、映画があるんですけど、
うんうん、
その、まあ、リメイクじゃないんだけど、それを元にしたドラマなんですけど、
うん、
もうその作品とは全然別物っていうぐらい、もう、アイディアだけ使ってるみたいなドラマなんですけど、
うんうん、
あれの、まあ、シーズンがね、重なっていくとちょっといろいろ、ちょっと、凡庸になっていくんですけど、
うんうん、
シーズン1はよくすごいよくできてて、
うん、
大好きなんで、
うんうんうん、
こういう人工生命体ものとか、仮想のそういう世界ものとかって結構気になる人は、見てほしいなとか思いますけど。うんうんうん、広角機動隊そっくりのアンドロイド制作シーンも出てきますから。
影響されてるんですかね。
まあ、そうでしょうね。
まあでも、なんでしょうね。サイボーグ作って、それに人工の皮膚を、それ付着させようとすると、やっぱああいう描写になるんだろうけど。シリコンっぽい液体の中から人形がニューと出てきて、で、液体をくぐって出てくると、もう皮膚になってるみたいな描写とかね。
そうですね。
よくありますよね、まあ、その、まあね、液体の中に。
そうそうそう。
もしかしたら、高画機動隊が一番初めにやったかもしれないですね。
どうだろうなぁ。そうかもしれないですね。
うん、
ありそうっちゃありそう。スパイ大作戦とかで、その、指紋を作るのに手に被せたりとかするのに、そういうシーンはありそうな気がするけど。ゴムで覆うみたいなね。ねえ。あと、印象的なのは、元子が、非番の日にダイビングしてるでしょ、
うん、
うん。
でも、あの人全身擬態だから、 要は鉄製なんですよね、体自体がね。
めっちゃ重いんですよね。
めっちゃ重いですよね。うん、だから、フローターが作動しなかったら、まあ、バトンにも言われますけど、
うん、
もう絶対浮いてこれないと。
うん、
で、その、なんだろう、その危険を承知でダイビングを趣味にするなんて、うん、あの、なんだろう、趣味が悪いぜ、みたいなこと言われて、うんうんうん、
はい、
とことか、でもなんか、微妙な人間らしさを滲ませる男が、
そうなんですよね、
うん、うんうん、脳は、ね、あの、人間だからみたいな、自分のゴーストが感じられる気がするから潜るんですみたいなことですね、
うんうんうん
う
ん、
そういうとこも結構、うん、シーン自体も綺麗だし、
うんうんうん、
好きなシーンの一つかなっていう気がする、
は
い
は
い
は
い、
そう、あの原作読んで改めて僕思ったのは、あのさっきもちょっと言ったんですけど、そのもう全身サイボーグにできるんで、まあ脳だ、電脳かつて脳だけ取り出せれば体はもう好きなようにできるといえば好きなようにできるんですよね。だから、あの、原作ではちょっと出てくるんですけど、四角い箱の中に入ってるロボットみたいな、あの人も出てくるんですよ。だけど、あの、多くの人は、あの、まあ、全身を元の人間と同じような形にしてたりとか、あの、映画の中でも、あの、元子が最初の方に、ノイズが混じってるよ、ぞって、バトンに言われてる、うん、今日生理なんだよねっていう風に言うシーンがあるんですけど、だからそういう機能をちゃんと残してるんですよ。うん、というのは、あの、脳みそはやっぱり腕とか足とか、まあ、体があってこそ、あの、正常に働くというか、フィードバックを受けてるみたいなことですよね、やっぱり。
うん、
だから元の体と似たようなものをやっぱりつけとかないと、あの、まあ、都合が悪いというか、
うん、
いうことを、まあ、原作には書かれてて、なるほどと。そういうことかと。脳みそだけあればいいわけじゃないんだな、みたいなところとか、うん、それはすごく理にかなってるなって僕思ったんですよね。
感覚によって、うん、そうですね、あの、いろいろ考えも変わったりとか、っていうのはありますもんね、うんうんうん。考えだけが先行してるわけじゃないですよね。はいはい、
だから、人間はどの部分を人間というのかみたいなね、ところにもつながると思うんですけど、脳みそだけありゃ人間なのかっていうか、私なのかみたいなところとか。
うん。
うん、や全身もサイボーグにしてる人もいて、みたいな、
うん。
うん。ところも面白かったですね。
面白いですね。
うん。そもそもなんですけど、その、はい、みんな電脳化したがるっていうのは、その、どういうモチベーションなんですか？
だって、今、
はい。
我々の生きてるところで携帯を持ってなかったらどうっていう話でしょ。
あ、
パソコンを全く触れなかったら、多分普通に生活していけなくなるじゃないですか。仕事とかしてるなら、はい、なおさら。
はいはい。
だから電脳化してないって方はもうそれぐらい遅れてるってことですよね。
あ、不便っていうことですね。
不便。だって会話もできないし、はい、離れてたら、
うんう
ん。インターネットも検索できないし、いちいちパソコン見んのかお前は、みたいな。っていう時代ですよね。
そうそうですね。
そうか。
うん、まあタイピングしてるシーン出てきますけどね、これも、ね。
そうそう。
で、あの、ものすごい指が、うんうん、
あの人原作ではね、あの、確か電脳化してない人かなんかなんですよね。
あの、電脳化されてるとハッキングされる恐れがあるから。
そうそう、それが嫌でみたいな人もいるんですよ、ね。
指のサイボーグ化だけしといて、脳は残してるんですよ。その方がセキュリティが強いから。
う
ん
う
ん、
そっかそっか。
逆転してるんですよね、だからね。パソコンと一緒なんですよね。だから、ハッキングに関する、ディフェンスもすごい考えられてて、
うん、
あの、構成防壁っていう言葉が出てくるんですけど、うん、要はまあ、ファイアウォールをあらかじめ脳に入れとくと、
うん。
で、ハッキング仕掛けてくるやつがいたら逆にそいつの方をハッキングし返すようなプログラムを先に仕込んどくみたいな発想も出てきてて、
うん、
91年ですよ、これ、
うん。
その時点でもそういうことを考えてて、で、もちろんその方が高価なんですよ、そういうソフトの方が。
うん、
で、なんかあの、北海道かなんかが確かもうロシアに占領されてて、
うん、
で、そこがもうスラム化してて、うん、で、ブラックマーケットができてると。でそこに行くと、すごい安価な、電脳の、なんかその、まあ、ソフトかなんかが売ってんすけど、うん、そんなもん危なくていられるかみたいな戦争が出てきて、
だ
からすごい面白いですよね。
うん、
安けりゃいいってもんじゃないよ、みたいな、
うん。
とことか出てきたりとか、そうかと思うと、その、あの、不老者の人がいっぱいいるところに元子が行って、
うんうん、
こいつら電脳化してない奴らだ、みたいな、うん、あの、ハッキングできないみたいな、そういうとこもあったりとか。なんかいろいろ面白いですよ、うん、読む
と。
あとはなんか政治家はやっぱり政治家っぽいところとか面白いですよね。
あの、テロリストが出てきたりとか、
うん、
それぞれの架空の国がね、いっぱい出てくるんですけど、
そうそう
そう、とのやりとりとか、うん、亡命したりとか、
うんうん、
そういうのもね、面白いですよね。
うん、
内務省の、そのビルの中では、 高額明細を使うのは、法律、うん、なんか、なんとか法違反だみたいなのが出てきたりとかね。
そう
そうそうエレベーターの閉まるのがちょっと遅いみたいな。
はいはい、ああ、あれもね、
そうそうそうそう。うん、ね、面白いですよね、ああいうのもね。
うん、すごいな面白い。設定考えて。
設定すごいよね。
うん、
だからまあ、84年かな、ウィリアム・ギブスンがニューロマンサーっていう小説を書いて、
うん、
で、まあ、ブレードランナーがあったりとかして、
うん、
サイバーパンクの世界っていうのが、まあ、オタクのものだったと思うけど、まだこの頃は。
うん、
この95年のやっぱゴースト・イン・ザ・シェルぐらいから、割と一般の人にも、なんかそういう概念っていうのが伝わったような気は僕はしますけどね。うんうん、まだその頃、まだオタクのもんかな。っていう気はする。というとこですかね。
うん、はい。いいっすか他に。なんか。
うん、
ないっすか大丈夫っすか
大丈夫です。
松さんもいろいろ見てみて。
はい。ちょっと、イノセンスと
イノセンス、まず見た
方がいい。イノセンス、はい。見てみます、
うん。はい。
はい。じゃあまた今回、これで、この企画は最後ですけど。
そうですね。
はい。石山さんの告知があればまた、
あ、
お願いします。
時々スペースやったりとか、
はい。
したいなと思ってるし、
はい。
あと、金座座っていうポッドキャストの、オープンチャットっていうのが LINE の中にありまして、
はい。
金座座で検索してもらうと出てくると思うんで、それに参加していただいたりとか、
はい。
いろいろと楽しいと思いますので。
僕らも参加してますし、
うん、そうですね、
はい。ロンペさんとか、はい。
ロンペ師匠も、
はい。
ラフランス師匠もいらっしゃる。
はい。はい。
ナンスケさんもフェンスさんもいらっしゃるんで。
う
ん、
そうですね。はい。
はい、よかった。
はいいや、楽しかったです。はい。
で、でも、日系の映画ってまだありそうだから。
いや、なん
か
まだね、どんだけでもある感じがしますけど、
うん、
はい、
うん。
花粉の時期じゃない時にやりましょう。
あ、そうですね。また、はい、ぜひお願いします。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ今日は、ゴースト・イン・ザ・シェル光学機動隊について話しました。話したのは、松と、
おとけいと、
石山でした。
ありがとうございました。
また呼んでください。
ありがとうございました。はい、ありがとうございます。